十何節からイースター、そしてイースターの後の復活節の季節と、長い期間にわたりまして、福音書の御言葉を学びつつ、礼拝を守ってきましたが、今日からまた、この使徒言行録に戻りたいと思っています。で今日は、その使徒言行録の14章、1節から7節に記されている御言葉を、ただいま、お読みいただきました。この御言葉を通して、この御言葉を学びながら、礼拝を今日、守りたいと思います。でまず、ここの箇所の前後関係を簡単に振り返っておきますと、ここに登場するのは、パウロとマルナバという二人の弟子です。この二人は、シリアのアンティオキアというところにある教会から、広く地中海世界へと福音を述べ伝えるために派遣された弟子たちでありました。イエス・キリストの弟子たちは初めこそ、エルサレムに留まって約束された聖霊を待つように命じられましたが、ペンテコステの日に聖霊を注がれた後、それまでの殻を一つ一つ脱ぎ捨てるようにして、エルサレムから始まり、ユダヤとサマリアの全土に、そしてさらには地中海世界へと福音を携えて出ていくようになったんです。その地中海世界へと福音を携えていく役割を初めに担ったのが、このパウロとバルナバの二人でありました。彼らは、シリアを出発しましてから、キプロス島という島を経て、ピシリア州のアンティオキア、地図をご覧いただくとまたわかると思うんですが、ピシリア州のアンティオキアへ渡り、そして今日の舞台であるイコニオンという町にやってきたのです。で彼らは行く先々で、すでに建てられておりましたユダヤ教の街道に行って、神の御言葉を語る、イエス・キリストの福音を語るということをしておりましたが、その神の言葉はどこに行きましても大きな反響を呼び起こしていたようです。今日のところの一つ前のページ、右側のページにあたりますが、13章の44節を見てみますと、このように書いてあります。13章の44節ですが、次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。これは、ピシリア州のアンティオキアにおける出来事ですが、ある安息日に会場でパウロが御言葉を語りましたところ、人々の心を打つものがあったのでしょう。次の安息日にも同じことを語ってほしいと、依頼されるんですね。そこで壊れるままに、次の安息日にその会場に行きますと、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうと集まってきた。そう言われるんです。ところが、反響と言いましても、このように好意的に受け止める人たちばかりではなかったんですね。いや、神の御言葉が力を発揮すればするほど、ある意味では、喜んで受け入れる人たちと同時に、いや、もっと激しく反対する勢力も起こってくる。今読みました44節の次の45節には、しかし、ユダヤ人はこの群衆を見て、ひどく妬み、口汚く罵って、パウロの話すことに反対したと。そうあります。そして、その先も読み進んでまいりますと、主の御言葉が、異邦人に喜んで受け入れられていく。この地方全体に広がっていく。そういう一方で、パウロたちに対する迫害はますます激しさを増していきまして、ついに彼らはこの地方から追い出されてしまうことになるのです。そしてこのアンティオキアに留まることができなくなったパウロたちは、今日のこのイコニオンへと移ってきた。それが、ここに至るまでの、話ということになります。そしてこの14章の まあ、1節2節に入りますけれども、ここでもまた同じように大きな人々の大きな反応がありました。まあ、1節2節を読んでみますと、こうありますね。イコニオンでも同じように、パウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入った。ところが、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。この町でも多くの人がイエス・キリストを信じるようになったけれども、また悪意を抱く人々、そしてパウロたちを迫害する人々もまた大勢現れた。まあ、そういう中で、このイコニウンに生まれたばかりの群れは、一つのやはり危機を覚えずにはおれなかったんです。しかし、今日このイコニオンにおける物語におきまして、特に注目しておきたいのは、続く3節に記されていることです。3節です。それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して、印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。何に注目したいのかと申しますと、パウロとバルナバはこのイコニオンの町に長いこととどまって大胆に勇敢に語り続けた、福音を語り続けたということです。でここに、そこに長くとどまりと比較的あっさりと書いてありますが、この長くという言葉は実は非常に重たい、もともとは重たい言葉が使われておりまして、まあ、ある意味ではこう、聞く者が驚くほど長いことをそこに滞在した、そこに留まり続けて語り続けた、そういう印象を受けるようになっています。ここで確かに迫害が起こる、困難が起こる、しかしそういう中にあってパウロたちはすぐに難を逃れて別の町へ移ることはなかった。むしろそういう中にとどまり続けて、まあ、ある意味では驚くほど長いこととどまり続け大胆に語り続けたというんです。しかもここで、まあ、多少細かい話になるんですが、もう一つ興味深いことがあるんですね。でそれは何かと申しますと、まあ、実はこの3節の初めに、それでもという言葉があります。まあ、人々の悪意や迫害があった。それでも、それにもかかわらず、二人は頑張って、とどまり続けて、福音を語ったんだ。あ、それは文章としては、まあ自然なつながりかもしれません。で確かにそういう意味もある。でもこのそれでもと訳されている言葉は実はもともとはそれにもかかわらずといういわゆる逆説の意味ではなくて、そういうわけで、そういう状況であるのでという解釈もできる言葉なんですね。でそのように受け取るとどうなるか。人々の悪意が増していく、迫害が激しくなっていく、そういう危機的な状況になった。そういうわけです。そうであるからこそ、二人は長くとどまり、福音を語り続けた。そうなるんですね。で意味合いはだいぶ変わってきます。人によっては、つながりが悪いんじゃないか。そう思う人もいて当然なんです。でも私たちはここで状況が危機的になってきたからこそ、困難が増してきたからこそ、 私たちの信仰が揺らいでしまうような、私たちの生活が揺るがされてしまうような状況の中にあるからこそ、とどまり続けて福音を語り続けた、聞き続けた、そういうことの意味合いを私たちは思い巡らしたいのです。実はそこにイエス・キリストの福音が持っている本当にこう本質的な力が言い表されている、そういうこともできるんですね。状況が危機的になってくれば、人間が見る、人間の目で見て、もうここには可能性がないのではないか、希望がないのではないか、このままではもうダメではないのか、そう望みを失ってしまう時があるでしょう。しかし、ある意味でそのようにもうおしまいだと思われる状況の中でこそ、初めて見えてくる神の恵みがあるのです。状況が悪いから頑張って踏みとどまろう、まあもちろんそういう気持ちも一方では大事かもしれません。それもそれで大切です。でも、もうおしまいだと思われる状況の中で自分が揺るがされていく、砕かれていく、打ち、のめされていく、そういう時に、そういう自分の闇の中で初めて聞き取ることができるようになってくる神の福音があるのだ。そこにこそ、イエス・キリストの福音の一番大切なものがあるのだ。だから、状況が困難にもかかわらず、語り続けるというだけではなくて、絶望として思われる状況の中でこそ、大胆に語ることができるようになる。大胆に聞き続けることができるようになる。大胆に見ることができるようになる。神の恵みがあるということを。なのです。先ほど司会者のお祈りの中にも、中部地区の信徒の集いのことが、触れられておりましたが、まあ、その中部地区の諸教会から兄弟姉妹たちが集まって、まあ、さまざまな豊かな学びがなされ、交わりがなされました。で、その内容をすべて私がご報告することはもちろんできないんですけども、その分断協議の中で、ごく一部かもそれは知れませんけども、分断協議の中で、ある人が発言したことが、心に残っております。他にもたくさんもちろん、ここに残ったことが あるんですけれども、その言葉も、一つ、心に残っています。それはどういうことかと言いますと、神の恵みということは、自分の生活の中で、物事が順調にいっている時よりも、むしろ苦しい時の方が、より近く感じられるように思う。そういう言葉です。そんな深刻な顔しておっしゃったわけじゃないんですね。まあ、もちろん気楽な顔でおっしゃったわけでもありませんけれども、まあ、そう深い思いに至る前にもう言葉が出てきたというイメージだったんですが、神の恵みというのは、順調にいっている時よりも、むしろ苦しい時の方が、より近く感じられるように思う。で、もちろんこれは、苦しい時に神を信じれば、神の言葉を聞けば、どんな問題も立ちどころに解決して楽になる。だから神の恵みを感じるんだと。そういう意味ではありません。苦しい時はやはり苦しいです。その苦しみ自体は変わらない。多くの場合変わらない。でも順調にいっている時には、すべてが当たり前のように思えていたのに対して、どうすることもできない問題に直面したときにこそ、私たちはどうしてと神に問うようになる。神の御心を尋ね求めるようになる。もちろんそれは苦しいですけれども、そういう問いの中で神と向き合うことができる。神の御心を問うことができる。そこで神の恵みを何かより深く、そしてより近く感じるときが与えられるのだということを、その方は っしゃったんだと思うんですね。そしてそれは私たち誰もがやはりどこかでこう経験していることではないかと思うのです。神を信じたら物事がうまくいった。まあ、だから恵みを感じる。まあ、もちろんそういうことも素晴らしいことですし、それもまた神様の豊かな祝福だと思います。しかし、どうすることもできないような、どうしてよいかわからない暗闇の中でこそ、本当の神様を求める心、本当の神の表面面ではなくて、何かこう世間一般で言われているようなものではなくて、本当の神の御心を求める心が起こされてくる。で、もちろん答えは出ないんです。すぐに解決が与えられるわけでもない。でもそのようにして、神の御心に触れていく中で、神が共にいてくださるということを、この無力な自分と、この貧しい自分と、そして時には罪深い自分と、自分にさえも神様は見捨てることなく共にいてくださるという恵みの不思議さに目が開かれていく。そこに私たちが福音のもとに留まり続けるということ、語り続け、聞き続けるということの恵みがあるのです。あくまでも聞いた話ですが、東日本大震災の時にも、教会の中でこうした経験があったように伺いました。で、もちろん私自身、震災を経験しておりませんから、軽々しく分かったようなことを言うのは良くないと思うし、これが全ての人に当てはまるというのは間違いだと思いますが、でも、こういうことを、聞きました。あの時、震災の直後ですね、特に直後、震災から遠くにいる、安全地にいる人が何か分かったような顔をして同情心から、神がいるならなんでこんなことがあるんだろう、もう神様を信じることなどできないと、何かもっともらしく評論家のように言い始めがちな面があった。でも実際、その災害のただ中で生き残った方々は、そんなことを論じている暇はなかったんだ。むしろ、ただ神に向かって問わずにはおれない。それは、その方が信仰者だからという、言えばそれまでなんですけども、神に向かって問わずにはいられない。神の御心は、どこにあるのかを、求めるために、神の御言葉に向かわずには追えない。そういう思いがあった。もちろん、答えはすぐには出るはずがない。牧師の方々も、何を語ってよいのか全く分からずに途方に暮れてしまうこともしばしばだ。でも、ただ、同時に、ただ呆然と何も語れないと、言葉を失いましたと言うだけではなくて、ひたすら御言葉を求めて、ひたすら御言葉を語ることに心を向けずに折れない、そういうところを、方々は来たのだとありました。その一人の牧師の方はその商法に何を書いたかもう全然覚えていない。そして後から見てみたら、次週の予告のところに次週の説教未定と書いた。どこの箇所を語ってよいかわからないから、似てとしか書けなかった、そういう手法があったと。忘れていたけれども、そういう手法があったとすら言っています。もちろんしなかったわけじゃないんですね。 その場その場で、とにかく御言葉に聞く以外になかった、語る以外になかった。そしてそういうところに神の恵みの奥行きと言いましょうか、本当に私たちの思いを超えた神の恵みの本質があるのではないかと思います。もちろん特に震災のことは非常事態でありますし、極限状態でありますし、そんなの綺麗事では済みませんということももちろんあるでしょう。でもこの使徒言行録の14章に戻って言いますならば、そういう意味で神の福音というのは、ただ困難にもかかわらず状況の厳しさにも負けないで語り続けるというだけではなくて、それだけではなくて、困難の中にあるからこそ打ち引きがれてしまうような、自分では立てないようなところにあるからこそとどまり続け、問い続け、語り続け、引き続けることができる神の恵みがあるということも言えるのではないでしょうか。でもちろんその場合、神の恵みというのは、なんか ものではないんですね。やはりそこに、わからないけれども、言葉にはできないけれども、説明はできないけれども、生ける神の御言葉ご自身であるイエス・キリストが立っていてくださる。しかも私たちの苦しみを共に担いながら、共にいてくださる。ですからこの使徒言行録の14章の3節も、もう一度見てみると、よくわかると思うんですよ。まあ、それで、まあ、それでもとありますが、まあ、それでと訳します。それで、二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして、勇敢に語った。で、その後です。何よりも、主を頼み、そして語り。そこで、彼らが、何よりも、見出した恵みというのは、主が、彼らの手を通して、知る人不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされた。主ご自身が共にあって、彼らの語る言葉をまさに恵みの言葉として、イエス・キリストご自身がそこにあって、共に働いて、共に苦しみを担いながら明かししてくださった。主ご自身が共にいてくださる、その主ご自身がやはり恵みなのです。神の恵みの言葉なのです。そうであるからこそ、まあ、繰り返しますけれども、私たちは、そうであるからこそ、とどまり続け、大胆に、とどまり続け、語り続け、問い続け、聞き続けることができるんです。今日ここに集められました。私たちも、同じです。もちろんそんな苦しい中にいらっしゃる方ばかりではないかもしれませんけれども、しかし私たちのただ中にこの同じイエス・キリストが神の恵みであり、神の御言葉そのものであるイエス・キリストご自身が立っていてくださる。そして私たちの全てを担ってこの真ん中に立っていてくださる。私たちの恵みは、この方にこそあるのです。私たちが、どんな時であろうとも、より頼むことができる。私たちの信仰そのものが、命そのものが揺らいでしまう時でも、そこに帰っていくことができる、問うことができる恵みは、まさに、ここに、ただ中にいてくださる、イエス・キリストのもとに、いや、イエス・キリストご自身として、私たちの間にあるんです。私たちもまた、それぞれの生活に 戻ってまいりますが、この神の恵みを携えながら、この神の恵みに立ちながら、それぞれの場所にあって恵みを生きていきたい、恵みを明かししてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みそのものである、あなたの御言葉そのものであるイエス・キリストご自身が私たちのただ中にあり、絶えず私たちを招き、絶えず共に歩んでくださることを聞くことができ感謝をいたします。私たちの地上の生涯の中にあって、さまざまな局面があり、さまざまな困難があり、さまざまな状況がありますが、その一つ一つのところにおいてあなたの恵みを見出すことができますように、どんな時にあっても大胆に勇敢にあなたの御言葉のもとに立つことができ、その恵みの言葉を求め続け、問い続け、聞き続ける、語り続けることができるように、私たちの教会を導いてください。この地にあってそのような働きをこれからも果たすことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によってあなたの御前に捧げします。アーメン。